最近ね、夜ラジオをねやってると、まあ思うことがあるわけですよ。まあ隣人が気になるというのがございまして、まあ廊下の音がね、結構部屋の中に響いてくるわけ。で隣人がね、そうやって廊下まあ出たり入ったりとかするからさ、ですっていうことはだよ、俺の部屋の中から聞こえる声もね、廊下にはまあダダ漏れなわけじゃないですかと。ということは、廊下にね、出た隣人が、俺のラジオをね、耳にするというのは、すごく、まあ、あるのかなと思っていて。で、それが気になっちゃって、ここ最近。ラジオにあまり集中できないというね、日々を過ごしているわけですよ。で、これを、どうにかしなくちゃいけないなと思って、私、いろいろ考えまして。で、出た結果がね、まあ、自宅で放送っていうのは、もうやめようかなと思って。集中できないからさ、もうラジオのね、クオリティが落ちてくことほどね、やっぱ10年やってますから、悲しいものはないわけですよ。なので、よりね、まあ、ここに来てさらなるパワーアップというところでね、私ラジオにね、力を入れたいと。本気で行きたいと。そういう思いで、今日は、自宅からでは、ね、ございませんのですよ。またね、都内某所にね、ひっそりと私全部の機材を持ってきて、それでね放送しておりますけどもね、どうでしょうかね、いつもとね雰囲気違うかもしれませんけどもね、若干ビクつきながらやってますよ。それはね、ここもね廊下の声が微妙に聞こえます。なんかまあ完全個室なんだよね。で防音もありそうな感じがしたの。っていうのも、まあ、テレビとかもね、大きいのあるんだけどね、この部屋には。ヘッドホンとかないのよ。だから普通にテレビとかも音つけて聞いてもらって大丈夫っていう。そういう部屋だから基本的には防音になってるはずなのよね。なので、ここにしたっていうのがあったんですが、残念ながら、ね、実際に今日来てみたらね、廊下の音がちょっと入ってくるっていうね。ということは、廊下に人がいた時にね、このラジオの音が聞こえちゃうっていうね、ございますけどもね。まあ関係なしにね、2時間ノンストップでもやるしかないですから、始めちゃいましたからね。まあそんなわけでね、今日は、このね、新しいね、ニュースタジオね、のちょっとお話だったりとか、あと久々にね、私、ちょっと自転車漕いできましたから、まあそんな話をね、しながらね、あとはくだらない話をつらつらと、まあ、2時間でやっていきたいと思いますんでね、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、今日はちょっと別のね、ところからお送りしておりますけどもね、ちょっと変な空気というかね、変な感じがしますけどもね、まあこの状態でね、なんとか2時間ね、やっていきたいと思っておりますんでね、まあ最後までお付き合いいただけたらと思うんですけども、いやただね、いろんなところ考えたの。まあ今ね、いるところももちろんなんだけど、ここじゃないね、別のところとかも候補にあって、さあどうしようかなと思って。で、そんなんで、まあすごいね、まあ考えた結果ね、今のところにたどり着いたわけなんですけどもね。まあ私、ね、家渋谷ですから、まあ渋谷エリアで、どこか個室でって思って。最初はね、普通のバンドとかのさ、ライブというか何、スタジオっていうの、ああいうところの方がいいかなと思って。したら一人レッスンというか、一人練習用みたいなので借りると、深夜、1時間600円とかで借りられるんだよね。だから、まあ、3時間ぐらい借りないといけないじゃん。21時半から借りて、セットして、で、2時間やって、で、撤収で30分。だから3時間パックみたいな、とか考えると、 まあ、600円かける3時間だから1800円と。でも毎回1800円俺放送するときお金かかるのってやっぱしあるじゃない。だからできる限り、まあ、金額も抑えたいと。で、あとは、そういう、スタジオってさ、本来楽器持ってさ、それでね、演奏する練習の場じゃない?防音はね、すごくいいけどさ。だから、ラジオ収録って、まあ、できるんだけど、若干イレギュラーなんだよね。だからテーブルとか、本来ね、スタジオの中ないのにさ、ちょっとテーブルいいっすかみたいな。なるわけじゃん。テーブルと椅子使ってもいいっすかみたいになってさ、ちょっと、イレギュラー感があるから、あ、またあいつ来たみたいな。またあのラジオかぶれっぽいの来たみたいなね。なっちゃうから。どうしよっかなとか思って。で、私いろいろ調べたところ、スタジオじゃなくてもいいんじゃないかなと思って。で、たどり着いたのが、ネットカフェ、なんですね。ネットカフェが意外と、良いと。普通のね、ネットカフェっつったらさ、なんかあの、仕切りがあるだけでさ、ね、もう防音もクソもないよね。個室でもないよね、みたいな。そんなところが多いと思うんだけど、場所によっては、完全防音の個室っていう、ちゃんとね、部屋も鍵がかかって、ね、上とかも隙間空いてないですよ。ね。そういう部屋が、何やらありそうだぞっていう、ところをね、私、まあ調べた結果ね、行き着きまして、渋谷はね、どうなんだと。で、そんなのをね、まあ調べたところね、まあいくつかあって。で、まあ今のね、ところにね、たどり着いたってところなんですけどもね、まあそんな話ちょっとね、この後していくんで、長くなっちゃいそうなんでね、先に、こちら、童貞ネットへのね、ちょっとお便りの宛先だけね、お伝えしたいと思います。まあ、何かね、パルナイトに言いたいこととかね、聞きたいこととかあったらね、お便りいただけたらと思います。お便りの宛先は、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでよろしくお願いいたします。まあ、リアルタイムであればね、今ね、この時にね、読ませていただきたいと思いますし、まあ、事前事後ね、いただけましたらね、次回の放送でね、読ませていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしますと。まあ、そんなね、そんな、ラジオのね、お便りの宛先はね、変わりませんけどもね、ちょっと収録スタジオをね、ちょっと変わっておりましてね、まあ、そんな話をね、まあ、続けていきたいと思うんですけども、3つ出てきて、渋谷のね、その、まあ、なんか、個室のネットカフェみたいな。で、一個が、バグースってところ。バグースは本当に、まあ、どこに行ってもあるようなネットカフェだから、まあ、皆さん結構知ってるんじゃないかな、と思いますよね。で、もう一個が、ハイリーファイブカフェってところ。これ昔、ラジオでもお話ししたことあるんだけど、これはね、渋谷店じゃなくて、その時は池袋店の話したんだけど、ネットカフェなんだけど、まあ、全部個室になっていて、しかもカラオケがある部屋があると。いうので、行ったことが、ね、あります。で、ラジオで紹介した後も、ちょいちょい一人で行きました。っていうのも、ハイリーファイブカフェに関しては、朝だろうが夜だろうが、1時間500円っていう、変わらないんだよ、金額がね。だから、まあ、3時間だったら、みたいなね、ところも計算しやすいのでってところでね、まあ、なかなかいいお店なんですけどもね。それで、3つ目のところが、ウエストサイドルームっていうところなんだけど、まあ、ここは初めて聞いたネットカフェだなと思って。で、この3つが、何やら完全個室。まあ、防音があるのかちょっとわからないけども、まあ、それなりに防音も効いてるよっていう、お部屋らしくてね。じゃあどうしようかなと思って。で、金額とかってね、やっぱさっき言った通りさ、スタジオとか借りると、安くても3時間で1800円かかっちゃうと。だからね、月に4回まあ、5回だとしようか。5回やったらさ、ね、月5、6、30だもんね。そうだよね。 8000円かかっちゃうじゃない。8000円月にラジオでかけるっていう。でもだってラジオこれ無料で放送してますからね。何の収益もないわけだからさ、それは結構ね、身銭を切りすぎでしょ。無職なのにと。ね。なので、さあどうしようかといったところで、もう少し安いところないかしらと。ね。で、私、調べたところ、その、ネットカフェの中でね、さらに、まあ、どこがお安いのかというね、調べるわけですよ。で、最初に言ったバグースに関しては、6時間で、6時間もいると思うんだけど、6時間で、1130円。結構安いよね。だから、3時間放送ね、に使って、残り3時間に関しては、まあ、ゆっくりするもよしね、漫画読むもよしと、ね、ネットするもよしと。ね、そんな感じだから、そしたらさ、21時ぐらいに入って、で、準備して、ゆとりを持ってね、準備して、で、まあ、ラジオが3時間になっちゃう時もあるからさ、そしたら準備1時間、放送3時間、であと2時間は、ちょっと漫画読んでみたいな。朝方帰るみたいな。そんなこともできるなと。まあ朝方つってもね、3時ですけどもね。3時の真っ暗なね、深夜に、とぼとぼおじさんが一人機材持って家帰るみたいな。そんな毎週月曜日みたいなね。そんなんなっちゃうのかなと思いつつ。で、これがバグース。だからもう結構お値段安いから、まあ、かなり候補だよね。で、もう一つが、ハイリーファイブカフェ。ね、さっき言った、まあ、カラオケとかもね、あるよっていう、そんな漫画喫茶ネットカフェですけども。だからカラオケがあるのは、渋谷店だけです。嘘です。池袋店だけです。都内だと、多分ね。それで、渋谷の方は、カラオケとかはなく、ただ完全個室なのかなっていうところでございますけども。で、さっき言った通り金額に関しては1時間500円というのは変わらないので、3時間にしても特にパック料金などはなく1500円となっております。だからまあバグース1130円、ハイリーファイブカフェ1500円で、スタジオだと1800円というような感じなんだよね。で、もう一個新しい、初めて聞いたところなんだけど、ウエストサイドルームっていうところがございまして、これが、まあ、渋谷にある、まあ、新しい形のネットカフェみたいなね、そんな歌い文句だった気がしますけども、っていうのがあって、まあ、なかなかおしゃれなね、なんかおしゃれな雰囲気を醸し出すようなね、そんな新しいネットカフェで、ここが3時間1100円なんだよ。安いじゃない。いや、これ素晴らしいなと思ってさ。ただ初めて聞く名前だからなと思って、ちょっとよくわからんぞというところでさ。じゃあでも実際どこもね、調べないでそれで一発で行くの怖いじゃん。月曜のさ21時半にさ、初めてさ、今日3時間パックで入りたいんですけどつって入るわけにはいかないじゃん。だから事前にね、いろいろ確認しないといけないなと思って。で、ハイリーファイブカフェは、基本的にあそこは予約制なのね。予約して入るっていう風になってるので、だからここは、多分下見しなくても大丈夫だと。で、ウエストサイドルームに関しても、見る限り、予約とかもね、できるお店だったし、全部完全個室みたいなこと書いてあったから、ここも多分大丈夫だなと思って。だからこの二つに関しては部屋的にもおそらく大丈夫で、で予約っていう仕組みもちゃんとできてるから、まあこれは事前にね予約していけば大丈夫でしょうと。で、バグースに関してはどうなんだと、ちょっとわからなくて。まあイメージは本当のネットカフェというかさ、漫画喫茶に近いからさ、だからどんなもんなのかなと思って。で、安かったからさ、1時間とかさ、ちょっと一回下見に行こうと思って、で事前にバグース行ってまいりました。 そんでね、まあ、入って、会員証とかもないからね、会員証作ってさ。そんで、通されたわけ、部屋。で、何丸、うん、だから何十何番のところを取りましたんで、こちらどうぞ、つわれて。で、そこ行ったらさ、普通の、仕切りのある、あの、いつものね、漫画喫茶、ネットカフェですよ。あの、ドアも横にスライドするタイプで、下は隙間が空いていて、上は普通にね、みんなと空が繋がっているタイプのね、やつでございますから。あ、これはダメだと思って。で、まあ、久しぶりに、じゃ久しぶりでもないね、うん、久しぶりのちょっとネットカフェってところでさ、で、漫画読むわけでもなくね、区役所に出す、書類なんかをね、書いたりとかしてさ、そんで気がつけば時間経っててさ、ちょっとパズドラとかもね、そこでしちゃって、家帰ってやれよと思うんだけど、パズドラ楽しくてさ、ちょっとやっちゃって。で、30分。ね、30分単位だったから、最初の30分で210円ぐらいで、ね、楽しめるってやつだったからさ、いいじゃない、そういうのだったらね、と思って。そんで、あ、30分経っちゃうと思って、出て、で、レジでお会計するんだけど、聞いたわけ。完全個室の部屋とかって、あるんですかって聞いたの。それなんか、シアタールームは完全個室なんだけど、なんか一部屋とか二部屋しかなくて、しかも人数も二人以上じゃないと使えませんって言われて。なるほど、つって。お疲れした、つって。で、出てきて。バグースじゃねえなと思って。もうだから残されたのは二つですよ、もう。だからまあ、スタジオは高いから置いといて。で、バグースは消えて。で、ハイリーファイブカフェか、ウエストサイドルームと。で、まあ、ハイリーファイブカフェだと、安心感はあるよ。前にもね、そうやって池袋店何回も行ったことあるからさ。予約のシステムとかもね、すごくわかりやすいし、いいんだけど、まあ、行ったことあるしなっていうのと、あとお金1500円かかるしなっていう。ね、だから5回行ったらさ、月5回行ったら、それでね、7500円になっちゃうじゃない。ちょっと高いよなって思って。で、今回私は、ウエストサイドルーム。こちらでね、放送の方をしております。やっぱ3時間1100円は魅力的だよね。で、今日ね、さっき、まあ、予約ができるからさ、昨日の時点で予約して、21時半で予約して、で、入って。で、どこのシートですとかね、全部そういうのも書けたからさ。で、それ書いておく、予約して、で、受付 OK ってなったから。で、当日ですよ。さっき、21時半に、受付のところまで来てさ、予約してたパルナイトなんですけど、って。あれ、パルさんって、いつも、新しい渋谷のスタジオでやってるんじゃないんですか？って。いや、今日から、ここのスタジオをお借りしようと思っております、つってね。まあ、そんなことをね、喋らずにね、普通に予約したパルナイトなんですけども、っていうことで。で、ね、ちゃんと予約通っててさ。で、さっきお会計よ。消費税込みで、1188円だったね。だそれ払ってさ。で、普通のネットカフェって、ドリンク飲み放題じゃない。でも、ここのお店はドリンクは飲み放題じゃなくて、なんかコインもらえるんだけど、で、コインで買うみたいな。だから普通の1時間のお客さんに関しては、コインが1枚渡されるの。だから1杯は飲めます。2杯目以降飲みたかったら、自動販売機80円で、飲めますというような仕組みになっておりました。で、3時間パックだと、コインが2つついてくるというところで、私、一杯目ね、ドリンク飲んでおりますから。ラジオが終わったら、もう1枚のね、コインで、最後、ね、締めのドリンク。何を飲むんでしょうかね。マウンテンデューでも飲みましょうか。ね、飲んで、締めると。だから、まあ、本来、飲み物飲み放題かなっていうところだけども、そんな飲まないじゃん。だから別にね、いいかなってところと、まあ、3時間だったら2杯一応飲めるからね、まあ十分という感じでございました。それで1100円だからね。 で、個室でさ、まあ、若干ね、廊下の音が少し入ってきますけどもね。で、多分俺の声も廊下に響いているかもしれませんけども、でも、隣の部屋の音は入ってこないから。だから廊下と俺、俺と廊下。だけど、部屋と部屋は大丈夫という、そんな状況だから。そんなみんな廊下にずっといるわけでもないしね。大丈夫でしょ、ね、思っておりますから。まあ、なんかコンコンコンってされたらちょっと怖いんですけども。されたらされたでね、そういうトラブルもね、楽しんで放送していきたいと思いますから。まあ、そんな感じでございましたよ。そんなんでね、で、しかもここのね、まあ、ネットカフェのいいところは、Wi-Fi が飛んでおります。まあ、どこでも飛んでるだろうって話かもしんないけど、ちゃんとね、レシートの方に、Wi-Fi の、その ID とパスワード書いてあって、で、今日の放送はね、その、ID 使って、ね、パスワード使って、Wi-Fi を繋いでおりますんで、早かった。家よりも遅かったらどうしようとか思って、先にね、携帯の方で繋いでさ、速度テストみたいにしたわけ。なんだけどさ、家はね、まあ遅いわけよ。ポケット Wi-Fi でさ。なんだけど、やはりね、ブロードバンドのね、多分 Wi-Fi なんだろうね、ここのネットカフェは。下りで160メガとか出てたから、ね、ありがてえと思って。上りでも50メガぐらい出てたから。これはもうスムーズなね、放送ができるなと思って。だからそんなんでね、回線に関してはすごく、まあ、良いというかね、もう気持ちのいいものでね、やっておりますからね。今日は、少しね、ラジオの方もね、楽しくできるんじゃないかなと、ね、そんな風に思っておりますよと。まあ、そんなね、ところで、まあ、いろいろとね、調べた結果、このウエストサイドルームってところになったんですけども、次回、やるとき、来週、どうしようかなと思って。来週もここにするのか、もしくは、来週は一回ハイリーファイブカフェ行ってやってみるっていうのもね、ありかなと思ってるんで、まあまたね、来週の放送の時にね、まあ新しいところになったら、そこのね、レビューの方もしていきたいとは思いますんでね、そちらもお楽しみにしていただけたらと思いますと。まあなんかね、ただ大変よ。毎回機材をね、持ち運びするのはと。本当なんかね、持ち運びの手段を考えないといけないなって今日来るとき思ったもんね。前に買ったね、ナノユニバースのさ、トートバッグにさ全部ぶっ込んでさ持ってきましたけど、まあ、意外とね、頑丈なトートバッグだからさ良かったんだけど、でかいしね。なんだけど持ってきたものがこのミキサーっていうのかな、ヤマハの AG03 っていうね、オーディオキャプチャーみたいなミキサーを一つでしょ。それとパソコン、ね、MacBook Pro、そして MacBook Pro の電源、ね、アダプター、あれでかいんだよね。とマイク、マイクは、オーディオテクニカのね、いいマイクプラス台座、台座がないとさマイクって立てられないからさ、台座が重くてさ、その一番下、そのテーブルに面してるところがさ、まあ、重りになってるんだよね。マイクよりも重くないとマイク倒れちゃうから。だからこれ本当に鉄のプレートがついてますから、これがまず重いっていうね。ノートパソコンと同じぐらいの重さなんじゃないかって思うんだけど、だからそんなんで、あとはケーブル類ね、マイクのケーブルもあって、 iPhone つなぐケーブル、そして、イヤホンか。とかね。なんか、あと、パソコンにつなぐ USB のケーブルとか。まあ、いろんなものをね、持ってくるわけですよ。いや、キャリーバッグとか必要でしょって思うので、ただ、自宅からここまでキャリーバッグ転がしてくるのも、なんか邪魔くせえなって思うから、なんかうまい方法、やはりリュックにした方が楽な気はするんだけど、リュックだと、微妙になんていうの、街っていうの、街の幅がね、浅いから、ちょっとボックスタイプっぽいちょっとカバンを もう買うしかないのかなって、毎回これだって持ち運びするわけだし、って考えるとね、まあなんか、いい方法をね、考えないといけないなと思ってますんで。で、リュックにできれば、あの、自転車で来れるからさ、今日歩きで来ちゃったからさ、ね、深夜にさ、歩きで2時間、2時間じゃないね、20分歩かないといけないわけよ。家からね、渋谷まで20分くらいかかるからさ。で、帰りも20分でしょ?ちょっと辛いじゃない。だからね、リュックにできたら、そこもね、時短ができますからね。ただでさえ時間ないんだから、無職なのに。ね、効率悪いんじゃねえかってね、そんな声も聞こえますけども。だからさ、ね、少しでも効率よくするために、自転車ね、乗って、で、新しいね、もう言ったら、ノマドスタジオですよ。ね、もう我が憧れのノマドスタイルね。オフィスを持たずにね、仕事するっていう。それと一緒で、ね、スタジオを持たずに、あの、配信するというところで、ね、ノマドスタジオでね、これからはやっていきたいと思いますからね。まあ、そんなわけで今日はね、ウエストサイドルーム。なかなか、環境はいいね。この、あとその、廊下の音が聞こえる聞こえない問題だけが解消できれば、俺はここ、すごい満足だね。値段も安いし。ただ、さっきあの、他のお客さんで、おばちゃんが二人入ってて、こんななんかハイカラな場所に、おばちゃん来ないだろうっていうぐらいのおばちゃん。80歳ぐらい、70、80ぐらいのおばちゃんなんだけど、二人で来てて、で、部屋隣なんだろうね。廊下で声がすごいの。なんとかさん?なんとかさん?つって。いるーつって。ちょっとドリンクバー一緒に行こうみたいな。ドリンクバーで、今度ドリンクバーの使い方がよくわかんねえみたいなさ。これはね、こうやって押したら出るからねーとか、やってるわけ。いや、これ困ったなと思って。しかも多分、俺の、廊下ね、あってさ、あの、両方にね、扉があってね、あの、廊下続いてるんですけども。俺の部屋の多分向かいなんだよね。おばちゃんたち。だからね、さっきすげえ声聞こえてて。あの、このお店の清掃の人なのかなとか思った最初。ラジオね、準備してる時にね、いろんな声聞こえるからさ。なんか清掃のおばちゃんとかいんのかなと。全然違う。普通の一般客だったっていうね。ところでございましてね。まあ、ここが気になるので、次回、ハイリーファイブカフェ、ね、なる可能性が十分ありますけど、まあ何分ね、400円違うからさ、金額が。400円つったらよ、その、4回やったらさ、1600円になるじゃない?差額が。もう1回収録できちゃうんだよね。そう考えるとなーってね、ちょっと思うんだよな。何分ね、さっき言った通り、無料のラジオだからね。無料のラジオを配信するために、俺がお金を出すみたいなね。そういう、なんか、悲しい構図になっちゃうからさ。まあ、そういうのもあってね、私、皆さんからね、募金をね、まあ、募っているってのもありますけども。今までは、ほんと、まあ、パルナイト頑張ってくれよっていうようなところでね、応援の、まあ、募金をね、お願いしておりましたよ。Amazon ギフト券とかでくださいなとか言って。でも、これからはリアルに配信を続けるために、ね、お金ちょうだいっていうような話になってくるのかなとはね、ちょっと思うんだよね。なので、まあ、私、そういうね、お金をいただく仕組みいくつか作りましたから。まあ、一つはね、まあ、これまで通りずっとね、やってきましたけども、Amazon ギフト券で、くださいと。これは童貞ネットのホームページの右上のところにね、書いてありますから。Amazon ギフト券のね、送り方書いてありますんで、ここからね、まあ、送ってもらうか。あとは、どれですか。あれですよ。ピクシブファンボックス。ね。これもありますからね。ピクシブファンボックスに関しては、パルナイト .com っていう、パルナイトのホームページがあるので、そこから、 行くことができます。一番ね、メニューのね、右側にある会員専用サイトってのがあるので、ここを押してもらうと、出てきます。そのピクシブファンボックスっていうリンクと、あともう一個、バリューっていうリンクが出てくるので、ピクシブファンボックスに関しては、まあ、リスナーとしてね、童貞ネット、パルナイトを応援したいという人がいらっしゃったらね、まあ、月額会員みたいな形で、100円、300円、500円、5000円みたいなね、ところでね、プランがありますから。まあ、特に、入ったから何がじゃあできるのっていうと、まあ、少し、まあ、なんていうのかな、これまであんまり公開してこなかったネタ帳とかね、を、会員だと見れますよとか、ね、徐々にね、今アップとかしてるんですけども。今後は、ラジオ番組をね、過去のそのメモ帳を見ながら、10年前こんな感じだったよね、みたいな。そんなのを、まあなんか、やれたらいいなと思っていて。3月にね、1本はそれちょっとやりたいと思ってますんで。そんな感じ。で、バリューに関しても、ほぼ同じ内容になるかと思います。だからそのネタ帳をね、公開したりとか、あとはそのオリジナルのね、過去を振り返る放送をちょっとしてみるとか、ね、ちょっとやっていきたいと思ってますんで。で、バリューに関しては、また、私の方でね、なんか、バリューの100バリューぐらい持ってんのよ。ね、100バリューあって、それを 10バリュー売り出すとか、そういうのしないと多分買えないと思うんで。なので、当分は多分ピクシブファンボックスとかで会員になってもらった方が分かりやすいかなと思うんだけど、まあ、バリューのね、方法もありますから、なんか気になる方はね、ツイッターとかで聞いてもらえると、バリューで、パルナイトのバリューをね、持つことで、まあ、同じね、ようなサービスが、見れますよと。ネタ帳が見れたりとか、まあ、オリジナルのね、独自のラジオが聞けたりとか、ね、しますよってことなので。まあ、そんな感じでやっていきたいと思いますんで。今ね、やっぱり何人かね、ピクシブファンボックス入ってもらっていて。まあ、それもあってね、放送の方が、できるようになっておりますから。これからね、少しずつ増えていっていただけると、毎月、ね、1年間ね、ちゃんと安定してラジオがね、放送できると。もう、ね、ウエストサイドルーム1100円だから、もう絶対こっちしかできねえなってならないで、ね、ファンボックス入ってくれれば、毎週、ハイリーファイブカフェにできるかもしれないじゃない。ね、とかね、より良いスタジオでね、できるかもしれないので、そうするとね、より、クオリティが上がったりとか、するかもしれませんからね。今若干ビクついてるからね、廊下で音がするから。これ自宅と変わんねえじゃねえかって思うけど、まあ、言っても自宅だとね、2年とかさ、そういうスパンで関係値がね、変わってっちゃうからあれなんだけど、今日はね、もう、一期一会のね、場所でございますから、何でもございませんからね。今日この場で少し揉め事があってもね、あ、じゃあもう来週から来ないんで大丈夫っす、つって。終わるのでね。そんなね、気持ちでね、少し、まあ、テンション高めにね、はしゃいで放送ができるかなと思っております。まあ、そんなところかしらね。じゃあ、ちょっとお便りとかもね、いただいているから、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、羊飼える水族館さん。よっしゃ、パルさん。キングダム読め、キングダム。もう2年くらいおすすめしてるぞ。32巻まで読め。マジで傑作だからやんじゃないと、ってね。いただきました。ありがとうございます。と。ね、キングダム。読みてえなぁ。もうほんとね、2年くらいね、おすすめしてもらってるし、読む漫画リストには入ってるんだけど、なかなか読む機会なくて。で、前にね、仕事辞めたばかりの時に言ったんだけど、ゲオがあってさ、家の近くというかちょっと歩くところにね、レンタルビデオとかのゲオがあって、そこのレンタルコミックもそこやってるのよ。で、そこでね、 この3年間ぐらい読めなかった漫画とかを、まあ、片っ端からね、読んでったんだけど。つい、先月ですか。悲しいね、ことに、その芸を潰れてしまいまして。だから、ね、ちょっと漫画喫茶行ってね、もう読むしかないって、ところになってしまったんだけども、俺本読むの遅いから、漫画喫茶で読むよりも、レンタルコミックで家で読んだ方が安上がりなんだよね。とかそういうのもあるんだけど、まあまあ、まずは一巻だよね。何でもそう。32巻まで読まなきゃって思うと、結構、ね、集中していかないとなって思うけど、まず一巻読んでみようと。ね、何事も、一歩だけ踏み出すというところよね。じゃあ、今週、キングダム一巻読もうかな。ずっと読みたかったしね。で、止まんなくなっちゃって結局今週何もしませんでしたみたいな。キングダムを読んだ一週間でございましたって。ね、なんか5分でラジオ終わっちゃうみたいな。それ怖いからね。まあ、なんかコツコツと。だから本当はさ、バグースとかね、行けたらさ、まあ完全に個室がなかったけども、バグースだったら6時間パックだったからね、ラジオ終わった後、キングダム読めたなーってちょっと思うんだけどね。まあそんな感じだね。ちょっと読みたいと思います。あとは、いただいてます。ラジオネーム。ラジオネームテクノブレイコさん。パルさん。AGA ってそこらの病院で治療できんの？費用や初期脱毛について詳しく教えて。また生えてきたらすぐわかりますっていうね、いただきました。ありがとうございます。AGA ね、まあ、男性のね、特有のハゲてる人の、まあ、そんな話のやつなんですけども、まあ、病院でね、治療できますよ。私もね、病院っていうか、まあ、お医者さんに相談だっていうね、CM がありますけど、そういうクリニックっていうのかな。まあ、病院なんだけどさ、なんかその、総合病院とかで見るっていう感じじゃなくて、それ専門の、病院があるから、そこに行って、で、AGA で、ね、ちょっと、いろいろと薬使ったりとかしてね、改善していきたいんだけど、って言うと、まあ、いろいろとね、お話ししてくれて、で、あなたの場合だと、こういうプランがよろしかよっていう話をね、してくれます。で、費用とかに関しては、結構違うんだよね。クリニックによって。だから一概には言えないんだけど、一月2万円ぐらいだと思ってください。クリニックでかかると。安くて1万円。高くて2万円。高くてかわかんないな、ピンキリだな。って思います。っていうのも、飲み薬と俺は塗り薬があったんだけど。で、キャンペーンでちょっと安くなってはあるんだけど、定価はね、そのぐらいしてたと思うので。まあ、1万円ぐらいで、うまく収まるぐらいのクリニックを探すのが一番いいかなと。まあ、思いますね。で、ただ、クリニック使うとこの金額だけど、AGA の薬をね、買う人たち、御用達のね、ネット通販があって、大阪堂っていう、ネット通販のお店があるんだけど、ここは、その AGA の薬を、売ってます。だから、まあ、海外からね、輸入するって形なんだけど、個人輸入っていうやつなんだけど、それで買うとすごく安くなる。それこそ月いくらだっていうレベルなんだけど、まあ、月いくらだっていうか、月5000円とか、そういうレベルで、そんなかかんないか。月2000円とか、そのぐらいで薬飲めると思うわ。なので、全部やったら月3000円くらいかかんのかな。まあ、まあ、そんなレベルよ。その1万円とかそういう金額はかからずに、続けていけます。なので、結構、おすすめかなと思うんだけど、最初よくわかんないから、俺は、最初ね、3ヶ月間、クリニックの方にお世話になって、その上で、4ヶ月目以降、お薬なくなってからは、 大阪堂で薬を買って使ってますと。そんな感じ。で、初期脱毛に関しては、俺は、ほぼなかった。ほんと初期脱毛が怖くて、始められなかったんだけど、実際蓋を開けてみると、初期脱毛は、ほぼなかったので、まあでもね、怖いからね。いいの、今みたいにさ、無職でさ、帽子かぶってていいみたいな感じだったらね、初期脱毛があろうがなかろうが関係ないんだけどさ、仕事しながらだとね、初期脱毛来たらどうすんの？どんどん日に日に髪の毛薄くなってるよって言われて、まあ、言わないけどみんなそういう目で見ていてみたいな。いや、それ耐えらんないなって思うじゃない？だからね、ちょっとそこがね、怖いもんですけどもね。で、あと、俺の場合はね、生えてきたかっていうと、そんな感じはなくて。抜け毛が減ったって感じ。今の段階で、すげえ生えてきたなとは思ってはいないんだけど、抜け毛は本当に減って、毎日、何本抜けてんのって話じゃない？髪の毛って。何百本って抜けるわけよ。で、その抜け方が、10分の1とかになったとしたら、髪の毛ってどうなるって。ね、生えてこなくても増えるんだよね。だから今は、結構髪の毛は、こないだまでスカスカだったけど、スカスカじゃなくなった。多分こういう表現が一番正しいかなと思う。なので、まあ、相変わらずね、ベジータな感じのね、M 字のところは、まあ、相当深くまで剥げてはいるけど、まあ、若干産毛が生えてきてるのと、あとは全体的にスカスカになりつつあったところが、そこがスカスカじゃなくなった。スタイリングしてても、あ、なんか、剥げてる隠さなきゃっていうのは、もう M 字のところだけを気にするぐらいで、あと髪の毛全体としてはそんなに気にしなくても良くなったかなって思います。なんで、生える薬もいっぱいあるんだけど、多分ね、クリニック行くとね、まずは抜け毛をどうにかしましょうという話がメインになると思うので、そうすると、いわゆる、フィナステリドの薬、フィンペシアとか、それは確実に飲む。で、発毛のために何使うかっていうのがミノキシジルを使う。けど、一番重要なのは、フィンペシア、ね。フィナステリドの薬。これが抜け毛を防ぐから。で、これは、あまり初期脱毛がすごいっていうような薬でもないので、ミノキシジルの方がね、すごいから。っていうようなところで。まあ、詳しくはね、お医者さんに聞いてもらうのが一番いいと思いますけどもね。その上で、続けていこうかなって思ったら、そのままね、クリニック通うもありだし、その後ね、さっき言ったような通販を使うっていうのもありかなと思いますんで、まあなんかね、もし気になってるんだったら、そういう方法がおすすめかなと思いますと。じゃあ、あとはいただきましたお便り。ラジオネーム、どうも僕ですさん。今日のゲストは80歳くらいのご高齢のご婦人でしょうか。少しドアを開けて放送すれば興味のある人が立ち寄るかもしれませんね、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。もう完全にドアを開けてね、放送したらね、すぐゲスト呼べるんだけどね。ただ来るゲストは残念ながら店員さんっていうね、パターンになりますから、ちょっと扉閉めてくださいっつってね、てか なんであんたここでラジオやってんのっつって怒られちゃいますからね。そして今多分他の部屋で部屋の掃除をしてる気がする。掃除機の音が少し聞こえる。だからまあしょうがないよね。それでもまあ防音というわけではないけど、隣の声とかは全然聞こえないからね。多分まあ聞こえてるのは俺の声だけでしょ、ね。みんな別に漫画読んだりとかさ、そんな大きな音量でテレビ見たりとかしてるわけじゃないからね。だからすんません。廊下にいる人と、両隣の部屋の人、 ね、このお聞き苦しいね、ラジオはね、ずっと2時間、ね、もう流れてしまってね、申し訳ないなと思うんですけどもね。まあ、そんなね、ところで、ご婦人はね、今のところゲストとしてね、呼びたくないので、ね、もう、ご婦人は、あんまり気になってないから。今は、まあ、イヤホンしながらね、放送してるからってのあるかもしんないけど、なんか夫人がいる感じしないね、まだね、背景。なんか後ろの方に。だから、ちょっとその気配がしたらね、ちょっとご婦人をね、呼んでね、放送はしたいなと思います。じゃあ、あとね、今日他にお話ししたいこといくつかありまして、なんか軽い話しようか。今週、飲み会があって、2回あったんだけどさ、1回目が金曜日、飲み会あって。で、場所がね、新宿だって言われててさ、前に1回ね、その人と行ったことのある場所だったから、あ、じゃあ新宿のね、あそこでっていう、わかった、つって。で、そこ行ったわけ。金曜日。19時、20時かな?待ち合わせして。で、まあ、集合はもうお店でっていう風に言われてさ。で、20時になったから、お店行ったわけ。で、受付でさ、まあ、俺が予約したわけじゃないからさ、〇〇っていう名前で予約入ってると思うんですけど、いや、ないですね。他の方とかの名前ないですかつって。いや、ないっすね。で、いろいろ言ってさ。で、いや、ないなってなって。で、他に思い当たる人の名前言っても、その人いなくて。なんだろうなと思って。で、LINE でさ、他の、ね、なんか今日の飲み会、新宿のお店ね、来てるんだけど、もう一個のお店だったりするかなみたいな。なんか、新宿に何店舗かあったのよ。だから、前行ったところだと思ったけど、違うところを予約したのかなと思って。新宿の他のお店かなとか言って。いや、ねえ、どこどこですけど、言われて。全然違う駅なの。え、だってさーと思って。LINE で言ってたよなーと思って、遡って見てみたら言ってるのよ。新宿って。で、それコピーしてさ、こう言ってるんだけどもって言ったら、あ、完全に間違えましたみたいな。ごめんなさいみたいになってさ。で、そんなんで私、20時からね、もう新宿から全然違う駅の方にね、電車で乗って、まあ、山手線で行ける駅だったからさ、まあ、そんな時間かからず、そっから20分ぐらいでね、着きまして。で、無事ね、途中から参戦っていうね。まあ、そんな悲しみ。ね、いじめじゃないですよ。ね。間違いですから。まあ、しょうがないなと思って。で、そんなんで、まあ、楽しくね、飲みまして。まあ、そんなところだよね。で、それが1回目の飲み会。で、次の日も飲み会でさ、2日連続飲み会で、ちゃんとね、1回目は、終電で帰りましたからね。素晴らしい。朝までならなかったからね。そんで、この3月の16日、土曜日。まあ、前々から決まっていた飲み会だったんだけど。まあ、これも新宿なんだよね。新宿多いな、みたいな。まあ、1回目は新宿ではなかったんだ、結果的にね。で、そんなんでさ、2回目は本当に新宿っていうことで、で、新宿にいいお店があると。いう話で。まあ、俺がね、仕事辞めて、お金がないと、いう話したら、いや、飲み放題、食べ放題で、すごい安い店があるんだと。本当っすか?つって。じゃあ、そこがいいっす。つって。で、予約してもらって行ったわけ。そしたらさ、新宿、歌舞伎町ですよ。本当歌舞伎町だよね。だから駅前じゃない。なのにその金額なんだよね。飲み食べ放題で3180円。 税込み。こんな店あんのかと思ってさ。まあ、本来は3980円なんだけど、まあ、キャンペーンで3180円っていう風になっていて。でもなんか常にやってるっぽいんだよね、それね。でもさ、こういうところの飲み食べ放題ってさ、なんかダメじゃん。ね、いろんなね、学生の頃とか、その二十歳超えて学生の頃飲み会とかさ、社会人になったばっかり飲み会とかさ、お金ないからさ、安くてさ、で、食べ放題飲み放題の店とかさ、調べるじゃん。20代もね、前半だったりとかすると。結果、粗悪な、揚げ物ばっかり、そして、飲み物もなんか薄まってるみたいな。そのパターンすげえ多いと思うんだけど、この店良くてさ、まあ、やっぱりちゃんとした居酒屋でもあるからね、プランとして食べ飲み放題があるだけであってさ、お寿司、結構いいお寿司だよ、食べ放題。お刺身の盛り合わせも食べ放題、焼き鳥もあるし、で他に、まあ、もちろんね、揚げ物とか、あと普通のつまみ、梅水晶とかね、まあなんかそういうのもあるし、タコワサとかね、あるし。だから、寿司をつまみに、お酒を飲み放題みたいな、ことが可能なお店でさ。で、こういうところのお寿司ってさ、あんま美味しくないことが多いんだけどさ、なんか、スタミナ太郎レベルの寿司かなって、ね、思いつつ、食べてみたら美味しくて。普通の居酒屋で出る、クオリティの、お寿司だなって。あ、これ結構美味しいじゃんって。言えるレベルのお寿司と、とか刺身だったから、あ、これで3180円は安いなと思って。だから、飲み物もね、ビール、ちゃんと生ビールあるしね。で、あと、レモンサワーとか飲んだけど、まあ、結構、薄くないし、濃いしね。だからビールも薄まってないし、レモンサワーとかも濃いし、飲み物もね、満足だし、いや良かったなと思って。で、ただここ3人以上じゃないと入れないと、3人以上じゃないとこのプラン使えないっていうのがあるんだけど、だから一人飲みでできないよ。で、2人でマンツーでもいけないと、3人以上じゃないとできませんっていうところと、あと残したらマジでダメっていう、本気で残しちゃダメっていうようなところっていうのはあるけど、まあ、食える量だけね、食べればいいわけですから、頼めばね、いいわけなんで。で、ここのすごいところが、さらに、こういうの普通2時間制とかじゃん。2時間制で、1時間半でラストオーダーみたいな。ここは、2時間半制で、2時間前にラストオーダーっていう、すごいなと思って。時間も長けりゃ金額安くて、寿司食べ放題でアルコールもちゃんとしてるみたいな。そんなね、お店でございました。あと、こういうお店、一番怖いのは、注文してから、提供されるまでの時間がすげえ長いってあるじゃん、たまに。さっき頼んだ、ね、ポテトフライ、15分後に来てる、みたいな。全然違うから。揚げ物頼んだら1分できたから。いや、逆にいつ揚げたんだよって思うぐらいのスピードとかで、焼き鳥とかは焼いてたからね、時間かかってたとかしたけど、まあ、なんかそういう揚げ物系とか、まあ、レンチでチンなのかもしんないけど、そういうスピードメニューに関してはね、ほんとスピードが速くて、なんかあとセロリのね、漬物とかもあったし、なんか普通に居酒屋で食べようかななんて思うものはしっかりあり、寿司食べ放題みたいな感じでね、とてもいいお店で、また新宿行ったらね、使おうかなと思って。一応お店の名前言っときましょうか。言うとな、混んじゃうからな、パルナイトの影響力ね。まあ皆無だから言っても大丈夫なんですけどもね、新宿歌舞伎町にございますメダカっていうお店、多分ね、系列店結構俺あると思ってて行ったことある気がするんだよね。メニューとか見ると、見たことあるメニューというか、多 分あそこと同じ系列なんだろうなーとか思い浮かぶお店はいくつかあるんだけど、ただ他のお店だとその飲み食べ放題ってやってないと思うんだよ。だからね、あの本当ここのお店だけなのかわかんないけど、系列の中でもね、まあ普通に飲んで食べ飲み放題じゃなくても十分安いお店ではあるんだけどさ、まあそんな気兼ねなくね、なんかお金を気にせず寿司食べまくるっていうねことができて、まあ無限に食ってさ、こんな食っちゃっていいのかなってぐらい食ってさ、でその後17時集合だったから、食べ飲み放題終わってさ、まだ19時半なんだよね。さすがにいい歳の大人がさ19時半で解散ってないからさ、いやこの後どうしようかって一応話になってさ、じゃあちょっと来る時にあったバー入ってみようかつって、バー入ってさ、でちょっとお酒飲みながらさ昔話しながらさ、で2時間ぐらいかな、ちょっと時間が経ってさ21時半になりますよ。じゃあ最後どうしようかつって、でもさもう食べまくってさ、で飲みまくってるわけよ。さあどうするって、もう腹入んないよ何もってなってんだけど、なぜか最後みんなでラーメン食いに行くっていうね、ラーメン風流博多風流に行くっていう感じでさ、で替え玉ね、替え玉1回だけしましたね、2回できるはずなのにね1回だけしまして、で家帰って、体重測ってみたらプラス4キロっていうね、体重4キロ増えちゃってたっていうね謎の現象があって、多分前の日とか58キロだったんだよ体重、家帰ったら62キロになってるっていうね、ちょっとやりすぎたなって思って、で次の日尿とか便とかねいろいろしたらね60キロまで一気に下がりましたから、多分今は59キロぐらいまで落ちてるんじゃないかなと思うんだけどもね、まあ、そんな感じで、まあねいいお店を見つけたなというか教えてもらったんでね、また今後も3人以上であれば、まあ、だからオフ会、もしオフ会するときにはまあ新宿でやるっていうね場合なんだけども、その時はこのお店使うのはね結構ありかもしんないね。ただ話とかせずに飯食いまくっちゃうって、ね、可能性もありますけども、まあそんなねよろしいお店でございやしたと。じゃあね、あとそんなお話もしつつ、お便りもねいくつかいただいているから、ちょっとお便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、アフリカのキリンさん、パルさんこんばんは。途中から聞いたので現状把握できていませんが、配信環境を変えて配信されているんですね。ツイッター見る限り仕切りに囲まれているせいか反響音が気になるような気がします。音質はいつもより劣りますが、隣に変な方が住んでいるとのことでしたので、致し方ないですね。別件ですが、 YouTube では辛いラーメンの動画で頑張ってますね。インパクトが大事なので、カップ麺に毎回1本デスソース入れて完食していきましょう。1000人いきますようにというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そう、今日はね配信環境を変えてねお届けしておりますけどもね、まあ、狭いね個室なんだよね。だからまあ部屋が狭いだけに、いつもだとね一応大豪邸ね、鳥かごのような大豪邸でねいつもやっておりますからね、言っても何畳ですか、一応8畳ぐらいのかな、8畳の部屋でやってますけど、声がねそんなに反響しないんだよね。でもこの部屋狭いから、4畳半ないからね、3畳ぐらいの部屋じゃないですか、わかんないけど、あでも結構広いな、後ろが結構広いから4畳半ぐらいあると思うんだけど、その部屋でねやってますから反響があるのかな。まあラジオ終わったらね、ちょっと自分の方でもね音をチェックしたいと思いますけどもね、結構変わるのかな。ただ気兼ねなくできますからね、隣の隣人のことを考えないでねおしゃべりできるっていうのは、こんなにも素晴らしいことなのかと思ってね、いつもよりトークが軽快じゃないかね、そんなふうに私思ってますけどもね。 まあなんかより来週はね、さらなる良い環境でねやっていけたらとは思っておりますけどもね、またね来週もねこの場所でやることもありますから、ちょっと反響しないとか、あと廊下の音が気にならないとかね、80歳ぐらいのご婦人がいないことを祈るとかね、まあいろいろとやることがねございますからね、またちょっと準備をしてね頑張っていきたいと思っておりますと。あと YouTube ね、についてあの辛いカップラーメンシリーズね頑張ってますねっていうお話なんですけども、そうなんだよね、辛いカップラーメンぐらいしかなんかできるのがないってわけじゃないんだけど、リアクションとかそういうのも多少考えると辛いカップラーメンに行き着くっていうねところかなと思ってやっておりますけどもね、まだ家に一個辛いカップラーメンありますから、これはねレビューしていきたいと思うんだけど、あの地獄の担々麺ってまあ、リスナーの方からね、あの地獄の担々麺もやってくださいみたいなの来たんだけど、売ってなくて、昔食べたんだよね、普通に YouTube 関係なく、だからその時全然食べられなくてさ、辛くてあのもう脳がジンジンしちゃってやべえつってなったんだけど、だそれをねもう一回リベンジでやりたいなと思ったんだけど、どこにも売ってなくてさ、手に入んなくて、それはねお蔵入りになっちゃうかなと思いますけどもね、あとデスソースはまあ、結果 YouTuber の行き着くところみたいな、だからみんなインパクトに欠けんなとかさ、リアクションしなくちゃって思うんだ最初はね、で結果行き着くのがデスソースってなっちゃう、もうこれはねやってて思うよ、そうならざるを得ないなって。だけどもね、あのデスソースはさすがに私あの普通の辛い市販のカップラーメンのドノーマルのやつでダメだからさ、そこまでやっちゃうとね本当にあの天に召されちゃうんでね、そこは控えたいとは思うんですけどもね、まあなんか辛いラーメンシリーズ以外にもねなんか面白いものがあればねやっていきたいと思いますんで、まあもしねラジオ聞いている皆さんの中からこんなネタ面白いかもねとか、こんなシリーズやってくださいとかってあればね、まあ、ちょっとやるかやらないかわかりませんけどもね、ちょっとアイデアもらえるともしかしたらねそれをちょっとやれるかもしれませんのでね、どしどしそんなのねお便りもいただけたらと思いますと。じゃあ他にいただいてます、お便り、ラジオネーム、ラジオネームこし、ラジオネーム赤字社員さん、トーキーさんは元気ですか？またゲストとして呼んでください。あと周りから働けとかって言われませんか？親御さんには今の状況について何か心配されてませんか？僕もパルさんのことを心配ですが、パルさんには楽しく過ごしてほしいです。一緒に人狼、これ人狼殺しっていうのかな、人狼殺しをやりましょう。リスナー加えて、リスナー交えて、楽しいことをやりましょう。リスナーと触れ合うポッドキャスターって素晴らしいと思います。たまには掲示板に顔出してください。みんな喜びます。人狼殺しはマジでやりたいです。パルさんはいい声なので信頼勝ち取れると思いますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますと。ね、人狼殺し。人狼かな？やったことはないんだけど、あれでしょ？流行ってるやつでしょ？人狼ね。やったことないからな。ちょっと挑戦してみるのは面白いかもしれないね。まあ、YouTube とかでもなんかやってるの見たことあるし、まあやってるサムネしか見たことないんだけどもね、実際やってる動画は見てないんだけど、やっぱ流行ってるもんね。まあ昔から流行っていたけど特に今流行ってる感じはするので、ちょっとラジオでも YouTube でも人狼の方はねちょっと調べてやっていきたいなと思いますね。アイデアありがとうございます。あとトーキーさんはね全く連絡取ってないのでね、わかんないです、元気かどうか。もうちょっと私がね、なんか、出世するというか、YouTube の、例えば人数がね、1000になりましたとかさ、そしたらなんかトーキーさん呼んでもさ、トーキーさんにメリットあるけど、ね、今呼んでも、 メリットあんまないじゃない。だから、そういう、ちょっと、より俺がビッグになった時に、ね、さらなるビッグになってるトーキーさん呼んでさ、でやっていくのはね、いいかなと思うんで、そのためにはね、ちょっとラジオと、YouTube と、頑張っていかないといけないなと思っております。あと、周りから、働けとか言われてませんかって話なんだけど、特に言われないんだよね。もうみんなね、諦めてるし、そもそもあいつ働くのあんま向いてねえんだしっていうね、のはみんなわかってるんで、だからあとは、その失業手当が4、5、6と出るから、それ以降の話だよね。そっから先、無職だったりとか、そういうネットでお金も稼げなかったりとか、なんかそうなってたら、大丈夫かってなると思うけど、多分失業保険が出てる間までは、多分みんな何も言わないんじゃないかな。まあ、言ってもしょうがねえしなって多分思ってるとは思います。親もね、親もそう思ってるし、多分友達とかもね、そう思ってるんじゃないかなと思うので、まあなかなかね、こうやって挑戦できる、そのタイミングってないからさ、まあ今のね、この環境を最大限に活かしてね、YouTube とかもね、頑張っていきたいと思いますんでね。まあ、そんなところかな。で、じゃあ、一応、せっかくこんなね、YouTube の、お便りをいただいたからさ、コーナーやりましょうか。ね。YouTube、千人の道も一人から、ね。こちらやっていきたいと思いますけどもね。せめてエコーぐらいかけようか。ね、音は変わんなくてもエコーかけようか。YouTube、千人の道も一人から、うん。音変えたいところだけどもね。変えませんけど、BGM 変えませんけども。まあ、そんなね、コーナーをね、今やっておりますけどもね。今週、YouTube でどんなことやったかっていうね、話でさ。動画はね、結構上げたんだよ。月曜日は、月曜日じゃない、火曜日か。火曜日は普通に、ラジオ。ポッドキャスト配信のやつをね、動画にして先行配信でアップして、あとは、第18回のラジオと19回のラジオかな、をアップしました。その本当にもう2009年の4月とかの放送を、2つアップして。で、あとは、パズドラのランキングダンジョン挑戦するっていう動画。だったりとか、まあ、これ、ライブ配信してね、っていうのと、あと、悠々白書の、ね、ガチャを10回回すみたいなこと言って、結局なんか17回ぐらい回してましたけどもね、そんなガチャの放送を流したりとか、あとは、カップラーメン、辛いカップラーメンシリーズ。そして、ゲーム実況を始めて、今週ね、風雷の試練って、スーパーファミコンとかでね、あった、ゲームがあるんですけども、その、風雷の試練の、アプリ版が出て、で、これ1800円するんだけどさ、普通のゲーム機から、画面取り込んで、で、YouTube で配信って、機材とかも結構必要になるから大変なんだよね、と思って。アプリだったら、繋いでね、そのまま画面取り込めるから、アプリ版でなんかね、面白いゲームないかなって思ってる時に、試練がね、ちょうど新発売になったから、それ買ってさ、で、久しぶりのゲーム実況、やったんだけど、いや、ゲーム実況も大変だよね、と思って。何事もなんだけど、結局、長時間喋るじゃない?長時間喋るってやっぱり隣人が気になっちゃってさ、喋れねえしとかさ、あるし。あと、なんか、得意じゃないゲームっていうか、ゲームって、ほぼ初見でやるようなもんだからさ、初見だとよくわかんないよねと思って。試練もさ、昔スーパーファミコンでやったぐらいだからさ、もう忘れちゃってるし、あと操作性とかもね、なんだろうね。まあ、iPhone 用にすごいカスタマイズされてるから、やりやすいんだけど、 配信しながらスマホでゲームってなかなか難しいなと思ってとかね、ちょっと思ったりはするんだけどもさ。でもあのパート1をねアップしたから、まあ来週またねパート2とかね、徐々にやって、ただなんかゴールがあるのかってちょっとわかんないからね、まあその辺もねうまくやって放送していきたいなと思ってますけど、まあ基本的にはあのゲーム関係はねライブ配信して、それのアーカイブを、動画としてねアップするという感じでやっていこうかなと思ってますから、まあ徐々にねあのその辺もうまくねやっていけるようになればいいかなと思っております。あとちなみにパズドラについてはね、ランキングダンジョン、今週あった7周年記念ダンジョンなんですけども、最終着地地点が 12% でした。これね、ランキングだからさ、上位何パーセントみたいなあるんだけど、上位 17% まで入ると、まあ、いろんなものがもらえたりするんだけど、で、一応 12% でね、点数が14万8000ぐらいかな、だったので、まあ、なんとか、まあ、17% 以内には入ったんだけど、目標はね、7% に入りたかった。頑張ったんだけどね、結構、こうやったんだよ。ここ最近のパズドラで一番やったんじゃねえかってぐらいやったんだけど、まあそこはね、達成できずに 12% というところでございましたけどもね。まあ次の、またランキングダンジョン来たら頑張りたいと思いますんで、その時はね、まあ未だにパズドラやってるようなね、リスナーの方いらっしゃったらね、ちょっと情報交換しながらね、頑張っていければなと思っております。まあそんなわけで、今週はいろんなね動画をアップしたわけなんですが、チャンネルの登録者数ね、皆さん気になるところだと思いますけどもね、先週が284人だったところ、今週先ほどね、この放送始まる前に確認しました。人数が294人になっております。10人増えました。これはね、ちゃんとインターネットでね、増えた方もいらっしゃれば、パルナイトって面白いじゃんとか、今後面白くなってきそうだなと思ってチャンネル登録してくれた人もいるんだけど、もうリアルな友人に会って、でそこで YouTube 始めたんでチャンネル登録してよっつって、でしてもらった人数も数人入ってます。でもこういうね、一人でも二人でもね、草の根活動でさ増やしていかないといけませんから。だからね、そんなわけで、今週は、294人となりまして、10人増えましたと。来週300人達成するんじゃないかなと思いますからね、変わらずちょっと動画の方ねアップしていきたいと思いますんでね、なんかあんま面白くないとか思う人もいるかもしれないけどね、徐々に面白くなっていくと思うんでね、そんなところにね、期待していただけたらね、嬉しいかなと思いますんで、よろしくお願いいたしますと。まあ、そんなわけでね、じゃあ他にも、いただいているお便りもあるんだが、その前に、今日のメイントーク、ね、しておかないとさ、もう時間も時間なんでね、まあ、30分ぐらいでね、メイントークを全然、こんなに話したらメイン話してないのっていうね、ところなんだけど、今日は、ウーバーイーツの話をしようと思ってさ、いろいろ準備してたんだけどさ、ね、もう1時間ちょっと経つのにね、まだ何も話していないっていうところなんで、今日はウーバーイーツのお話をね、メインでしていきたいと思ってるんですが、前に一回やったんだよ、ウーバーイーツ。で、そこから、もう一回もやってないわけ。で、さすがにそろそろやらないとなって思ったので、で、ただなんか、また単発で一回とか二回とかやっても、どうなんだろうと思って。ちゃんと朝からやって、まあ、夕方、まあ、何時になるかわかんないけどもね。まあ、いわゆる、普通に勤めた人が働くのと同じ時間ぐらい、働いて、ウーバーイーツで、どのぐらい稼げるもんなんだろうなと思って。っていうのをちょっと、一回やっとかないとなと思って、今日、そういうことで挑戦してきました。 だから、今疲れてます。チャリンコね、いっぱい漕いだからさ、疲れてんだけどさ、まず、朝ね、10時から始めようかと思ったんだけど、結果ね、始まったのちょっと11時からね、始めることになりまして。っていうのもさ、やっぱり自転車なんだけどさ、まだレンタルしてるからね、月4000円でレンタルしてるから、電動自転車がね、あるわけなんですけど、これを取りに行かないといけないというのもあって、で、チャリ取りに行ったの。そしたら、行く前に、ここのなんか、ね、駐輪場のところに、その、レンタサイクルがあるよって、1台残ってるよって書いてあったから、予約してから行ったわけ。ね、スマホのアプリで予約してから行ったわけ。なんだけど、行ったら、1台もなくて、ちゃんとうまくね、予約できてなかったみたいで。で、どうすんだよと思って。で、そっから、そっからの最寄り駅ってあるんだけど、最寄り駅には、自転車とかなくて。さらに、もう一個隣の駅まで行かないと、自転車なくて、でもそこまでで歩いて行ってさ。まあでも言っても、その最初行ったチャリ置き場からは、15分ぐらいかな、歩いて、行ってさ。で、見事ね、自転車3、4台あったから、その中からね、乗りやすそうなやつを1個選んで、で乗ったんだけどさ。乗り始めて気がつくんだよね。クソチャリだなと思って。なんかね、ギアがね、おかしくて、漕ぐじゃん。チャリ漕いでて、5回ぐらい漕ぐと、だから5回ぐらい回すと、ペダルを回すと、なんかガコって、変な感じになるの。それがずっと続くのよ。5回回すとガコ。5回回すとガコみたいな。もう超嫌でさ。でも結構走ってきちゃってね。1回、そこでチャリ借りて、自宅に戻って、で、自宅で待機しようと思ってさ。だから1回自宅に帰ってんだけど、もう結構途中まで来ちゃったからさ。まあ、いっかと思って。で、そんなんでさ。で、ね、そういうことがあってね、少し出遅れてしまったんだけどもさ。そんで、ね、家戻ってきて、で、待機するわけ。ね、アプリ立ち上げて、オンラインにするわけよ。でもなかなか来ないわけ。11時、ほんとジャストぐらいに、オンにしてさ。で、結局、なんていうの誰か配達できる人っていうね、ピコンピコンみたいなのが来たのが11時45分だ。だから40分ぐらいは待機時間としてあって、で、そうしたらそこのお店が前にちょっとラジオでも話したことあると思うんだけど、うちの近くのおしゃれなカフェね、サンドイッチとかもあるおしゃれなカフェなんだけど、そこから来ててさ、だから、お、行ったことあるお店じゃんとか思って、で、それで、ウーバーのね、でっかい四角い、ゴールドクロス入ってそうなリュックを背負って、で、チャリをね、漕いでさ、行くわけなんだけど、まあ、徒歩4分とかそんなもんだから、チャリで2分なんだけどさ、ビャーって行って。で、ウーバーイーツでーす、つって。で、番号を言ってくださいって言われて。で、何番です?つって。で、何番の商品です?つって。じゃあ、これですね。つって。じゃあ、お願いします。つって。ね、わかりました。つって。行ってきます。つって。で、やるわけですよ。で、ちょっと思うんだけどさ、その、家の近くのさ、ね、家の近くのお店からこうやってどんどん招集されるって考えるとさ、プライベートでもう行きにくくない?みたいな。普通に客で入ってったのに、あ、ウーバーの人つって、注文なんかありましたっけみたいな。なっちゃわないと思ってさ。ちょっと怖いななんて思いつつもね。ね、お気に入りの店だったのにどうしようとか思って。で、そんなんで。ね、まあまあ、もらってさ。で、注文受けて、それもらって袋、ね、 ゴールドクロスの入れ物に入れて、で運ぶわけなんだけど。うち、ね、言っても安倍総理の家の近くですよ。で、そこからですね、これどこなんだろう。下北沢の方なのかな?まで、チャリで行ってくれっていう風に指令が来ていて、遠いなぁと思って。で、結局、そっから 2.8 キロ走って、20分ぐらいチャリンコ走らせて、で、着いてさ。で、お待たせしました、つって。で、ここの1件配送して、お金が580円もらいました。金額は892円なんだけど、そっから Uber の手数料が312円引かれて、俺のところに入ってくるのが580円。まあ、一発目ね、580円。ゲット。でも疲れちゃったなと思って。疲れちゃったし、なんかもうチャリンコの調子が本当に悪いから、ね、5回こいたらガコンってなるからさ、もうなんかもう腹立ってきちゃって、どうしようかなって思いつつ、ちょっとチャリ変えようと思って。で、下北沢の方からさ、その、探すんだけど、近場に別になくてさ、そのレンタサイクルのところがわかんなくて。で、結局一番最初朝ね、借りることになった、まあ、最寄りの、第2の最寄り駅みたいなところまで、チャリ走らせてさ、なんでこっちの方まで来てんだろうとか思いながらさ、で、ね、走って、で、そこでチャリ変えてさ、で、それで、ね、ちょっと乗って、あ、ちょっと調子いいチャリだなとか思いながらさ、で、そんなんで、まあ、一軒目終わって、二軒目に入る、その準備だよね。まで完了して。で、次だよ。二軒目。二軒目が、注文が入ったのが、12時38分。で、だからま、11時からね、始めてるから、まあ、1時間半ぐらいだよね。待機して。それで、二軒目が入るという感じで、で、ここに関しては、マクドナルド。ね。うちの一番近くのマクドナルドから注文入って、あ、じゃあ行きやすっつって。で、行って。で、ここが、次、近かったんだよ。普通に、隣のエリアというか、俺の住んでる隣の地区ぐらいだったから、それは遠くないんだけど、行ったわけ。距離的にはね、あ、でも、2.85 キロ走ってるけど、いや、そんな遠くはなかったんだけど、建物の名前が書いてなくて、あ、書いてあったのかな?いや、書いてなかった。建物の名前書いてなくて、住所は書いてあったの。で、住所の通り行って、その建物の中入ってって、したら、指定された部屋が、なんか人がいないっぽくて、よくわかんねえ、どうなってんだと思って、でもなんか受付は2階でとか書いてあったから、2階に行って、したら、全然違う会社の人が出てきて、なんだろうかとか、いろいろ調べてもらったんだけど、まあ、結果、隣のビルだったっていうね。隣のビルで、番地一緒だったんだよ。だからさ、わからんよ、みたいな。いや、番地一緒じゃないのかな?もしかしたらお客さんが間違ってたかもしんないんだけど、ね、ちゃんとその2階で、ちょっとやりとりした人と話したら、この建物は、ね、この番地合ってますよね、つって、合ってる合ってる。だったから、もしかしたらお客さんの番地の入力が間違っていたのか、本当に番地が一緒で建物がね、違ったってだけなのかもしれないんだけど、すげえ時間かかっちゃって、23分ぐらい時間かかっちゃってさ、まあね、そんなわけで、2件目完了して、2件目は583円ね、いただきました。ありがとうございます。まあ、一軒あたりさ、 だいたいいくらぐらいもらえるのっていう換算だと、だいたい俺は650円換算だったわけ。っていうのも、一番最初に、ウーバーでいろいろ説明を受けたときに、何十件以上やったときには、一件あたり650円ぐらいになりますみたいな、そういう保証してますよみたいなことを言われたことがあったので、それで換算してたんだけど、ただ一件あたり、その保証がないものだと、やっぱ500円後半とか、600円とか、まあ、そのぐらいなのかもしれないなっていう感じは、ネクストで今2件やった中でね、思うところでさ。で、次よ。で、次が、全然、知らない、お店で、フランチャイズとかじゃない、おしゃれなお店から注文があって、で、行きます、つって。で、これは、なんだろう、うちからそこまで遠くないところのお店なんだけど、じゃあここからね、次配達どこに行くのかっていうと、見たら中野なの。渋谷から中野かーと思って、遠いなーと思って。ほんで、チャリ走らせてさ、28分チャリこいで、4.43 キロ走るっていうね。距離も長いからね、金額も高くて、もらったお金が736円となっております。中野は遠いよ。さすがにね。で、中野行ってさ、また今度ね、例えば中野で、そのオンラインにしとくとさ、その中野の周辺のお店から依頼が来て、そんで、そっからまた運ぶみたいになっちゃうわけよ。そうするとさ、どんどんどんどんさ、で、下手したら、渋谷だったのが中野に行って、新宿に行って、で、なんか池袋に行ってとかっていう、どんどんどんどんなんか、本来の家から離れてっちゃうみたいな。可能性もね、いや、これあるぞとか思いつつさ、だから中野配達終わったらさ、できる限り早くね、家の方のエリアにね、戻るように、ね、してさ。ただ一応その間も、何も配達してない時も、常にアプリはね、オンラインにしておいて、まあ注文入ったらね、すぐ行けますよっていうふうにしようとは思っていて。で、次、家の、近くまで行ったところで、また注文があって、で、ここは、なんかおしゃれなカフェみたいな。で、また別のところなんだけど。で、そこで、違う、ここはカレー屋さんかな？うん、カレー屋さんだ。で、注文受けてさ、で、行きますっつって、配達は本当にもう近くて。本当に近かったね。距離1キロ。ね、ここまでで走ってきた中で一番ね、短い距離で1キロっつって。こんな近いところなのにと思って。運ぶの？と思って。で、運んでさ、で、18分ぐらいでね、着いて。で、お金が402円。近いからなのかわかんないけどね。うん。まあ、注文する商品の量、そして距離。多分この辺で、あるんだろうけど、402円ということでね。お渡ししてさ。で、少ないなと。650円換算で考えてるのに、402円かと思って。ね、結構厳しいものがありますけどもね。でも、家の周辺に帰ってこれたからさ、まあよかったよかったと思って。そんで、次だよね。で、次に関しては、どこだい？次に関しては。もうね、なんか、いっぱいやってきた。ここまでで何件？ 4 件5件やってきたでしょ。ね、本当は一件で心折れてたのにさ。で、一応自転車の調子は結構良くて。スイスイよ。この、渋谷っていう土地はさ、結構、坂が多いから、大変なんだよね、思うんだけど。でも、電動自転車のおかげでね、まあ、うまく、まあ、回せる感じでね、頑張ってこれましたけども。で、 次受けたのが、さっきからちょっと時間言ってなかったけど、もうこの時点で、2時42分になってます。14時42分。結構頑張ってるね。で、14時42分にまた依頼が来て、で、行きますっつって。で、ここはおしゃれなカフェだね。意外と家からも近かったおしゃれなカフェがあって、で、カフェ飯みたいなのね、運ぶんだけど。まあまあ近くて、1.34 キロとか。で、お届けしましてね。9分で届けた。9分半で届けたからね。相当近いぞっていうところなんだけど。で、そんなんで、金額が436円となっておりました。ね。400円台っていうのがちょいちょい出てくるんだなっていう感じがするね。そんなことを繰り返し。で、次が、もうこの時点で、何件だ ?1.34 キロやって、1、2、3、4、5件か。今5件終わった。で、次が、3時24分。15時24分に、依頼が来まして。で、受けますよって言って、で、それで受けたのが、これがね、ティラミス屋さん。あるんだと。ティラミス屋さんがあるんだとか思ってね。そういや、なんか見かけたことあったような気がすんなとか思ってさ。で、そんなんでさ、また受け取って。で、行ったんだけど、遠いのよ、お客さんの場所が。上目黒。だから目黒の方なんだよね。渋谷から目黒かと思って。で、行ってさ。で、距離が 2.78 キロ。で、時間が、15分。ちょっとぐらいかかって、で、届けてさ。まあ、意外と近かったなとか思って。で、金額が577円。ね、これでゲット。しまして。まあ、コツコツですよ、本当に。ね。400円だ、500円だっていう配達をさ、繰り返してやっていくわけなんだけど。で、6件終わって。で、次7件目なんだけどさ、7件目が、まだ配達してすぐに、お客さんの家の、ほんと近くで、依頼が来ちゃって。だから、目黒で依頼来てんだよね。これ初のパターンだぞと思って。さっきまでなんだかんだで、うちの自宅の近辺の注文だったんだけど、少し変わってさ、で、土地勘とかないけどさ、まあうまくね、Google マップとかを駆使してさ、やってたら、まあうまくいってたんだけど、で、ここは今度目黒のオムライス屋さんから依頼が来て、で、わかりました、つって、ね。で、オムライス屋さんもらって、で、次が、また同じ目黒区内でね、2.3 キロぐらい走って、18分47秒お届けすると。ね。ここの時点で今、3時55分に依頼が来て、で、お届けしてますから。もう結構夕方になってんだけどね。で、金額の方が、503円と。なんか、ここまで来ると、ね、なんか500円いってれば、まあまあいいのかなってね、ちょっと思っちゃう自分もね、いるんですけどもね。だってこれまでのところが、ね、全部やると、580円、583円、736円、402円、436円、577円、503円だからね。結構アベレージとしては低い気がするね。平均550円ぐらいかなと思うんだけど。ね、そんなんで。で、無事、ふわとろのね、オムライスをね、お届けしまして。で、その次よ。で、そこは、次が、また、ね、目黒の方に 行き過ぎちゃったから、早く家戻んなきゃってね。でも家戻ってさ。したらうちの近くの今度フレッシュネスバーガーから依頼が来てさ。依頼が来たのが、結構この後1時間ぐらい依頼来なくて。16時57分に依頼が来てさ。で、それで、お届けしたんだけど。本当結構近かったんだよね。1.58 キロ。渋谷区も渋谷区。こっから本当なんだろ、フレッシュネスバーガーから、渋谷の方に向かうみたいな。そこの道にある、あ、知ってる建物みたいな。感じでさ。で、持ってって。だから、ほんと10分34秒とかで、ね、お届けして。で、金額が、459円。いただきました。ありがとうございます。で、そんなんでさ、で、結構ここまで運んできて思うのは、外国人の人多いなって。まあ、住んでる人の層かもしんないけどね。俺の家の近くに住んでる人とか、外国人の方多いからさ、大使館とかも多いからね。そういうのもあんのかもしんないんだけど、なんか外国人のね、人が多かったなっていう印象は、若干、ね、受けるかなと。で、次、まあそのね、地元のところでね、どんどんどんどん、注文が入ってきたから。で、次なんだけども、マクドナルド、また注文が入って。で、行きますっつって、行って。したら、今回、の中で一番近かった。600メートル。すごいよ。そのマクドナルド行く道、ここを通って、で、マクドナルド行きます、みたいな。で、そのマクドナルド受け取って戻ります。で、そこが家みたいな、なんか。だから600メートル前の、その、来た道600メートル戻ったみたいな、そんなレベルのさところで、いや、ほんと逆口じゃんみたいな、反対口に戻っただけで私に来たんだけどみたいな。ちょっと歩いたら多分徒歩3分ぐらいだと思うんだよね、うん、徒歩3分のところ注文かと思って、さすがだなと思って、で、お届けして、で、なんかちょっとね、部屋がちょっと分かりづらくて、少し時間かかっちゃったんだけど、10分15秒でお届けして。ただ近すぎるか、ね、分かんないんだけども、金額がめっちゃ安くて、363円というね、今回一番安い金額じゃないですか。363円はなかなかだよね、と思って。で、まあ、ね、本当600メートル戻っただけのところにね、持ってっただけだから、まあそりゃしょうがないよなと思うんだけど、でそんなんで、でここで9件で、5時35分にさっきの注文を受けてね、で10分で完了させて、そんでその建物から出て、で完了しましたってやったら、すぐにまた注文ね、依頼が来てさ、じゃあこれで最後にしようと思って、でこれ最後10件目これで最後にしまして、受けたのが17時48分に受けて、これがウェンディーズなんだけど、結構駅違うんだけど、下北沢のウェンディーズから依頼が来て、下北沢で取り組んだと思って、で行って、だからそこの距離が結構長いんだよねと思って。だけどお届け先はウェンディーズから結構近くて、950メートル約1キロで、時間としては10分17秒で完了してんだけど、いやお店行くまで結構時間かかってんだけどと思って、そこがあんまりなんか加味されていない感じがちょっとしましたけどもね。で、そんなんで、ラストランは、 金額が398円。まあ、お店からお届けまでがね、遠か、近かったから、まあ、やむなしというところではあるんでしょうけど。で、そんなわけで、今回、ね、頑張って1日、最後注文受けたの17時48分で、で、まあ、終わったのが18時半ぐらいかな。お店行って、そんで、お客さん届けて、で、その後、自転車もね、返して、で、自転車返したところから歩いて家まで帰ってみたいな。で、18時半、ちょっと過ぎぐらいかな。で、まあ、完了と。まあ、言ったら、10時半ぐらいからね、実動は始まってるから、チャリ借りに行くとか。なので、まあ、10時半から18時半と考えて、8時間。ね、8時間労働でございました。実際は、オンラインにしてた時間は、6時間35分になってます。まあね、その前後があるからね。まあそんな感じで。多分最初ね、20分ぐらいオンラインしてたんだけどね、注文来なくて、一回切ったんだよね。うんこしたくて。うんこしてる間に注文来ちゃったらいけないから、一回オンラインオフにしたんだよ。それが多分カウントまず入ってないんじゃないかなと思うんだけど。そんなわけで今回、完了した、配達10件。オンライン時間6時間35分。で、金額が5037円でございました。で、ただ8時間働いて、肉体酷使して、慣れないことをして、5037円と。ね、お金は尊いと。思いますけどもね。今日はその5037円の中からね、1188円を配信のためにね、お金使ってますから。だからね、今月はあと、ね、まあ、今月やる分はね、稼いでますから、これでお金ね。ただあれですよ。自転車のレンタル代とか、月4000円かかってますからね。先月もかかってますからね。先月、今月かかってますから。8000円かかってる、なんか5000円だから。ね、まだマイナス3000円でございますんでね。これからもね、頑張って、Uber Eats やんなくちゃいけないんだよな、っていうところなんだけど。だからまあ、1日、まるまるやって5000円って考えると、ほんとなんか、3時ぐらいまで、15時ぐらいまでで、5件ぐらいやって、まあ2500円だ、3000円ぐらいなればね、もうそれでやめちゃった方が、いい気はするよね。効率はいい。そんで、夕方は、YouTube、やったりとかさ、した方がいいんじゃないかな。やっぱね、朝から晩まで、ずっとチャリ走らせて、で、そうすると、ね、ぐったりしちゃうし、他のこと何もできないからさ。だから今日とかもね、ラジオがあるからさ、終わって、ご飯食べて、ラジオの準備して、したら、ね、ラジオは今日新しいところでやるぞ、みたいな、なってるし、みたいな。結構、激しいよね、って思うので、まあ、月曜日ね、もしやるんだったら、もちろん、15時ぐらいでね、切り上げたりとか。他の日もやっぱし、早めに、午前中2件、午後3件ぐらいやって、で、3000円ぐらい稼いで、それをね、月に、20回とか、やれば6万円ぐらいになってね。まあ、家賃代ぐらいになるから。まあ、ウーバーでね、なんとか家賃ぐらいは払えるぐらいのね、稼ぎをして、他の生活費に関しては、こういうネットの配信とかね、ラジオとかポッドキャストとかで、なんかやれたらいいんじゃないかしらってね、思ったりするんですけどもね。まあ、そんな感じでございました。まあ、もう今後はね、そんなに Uber Eats どうだったよとかって話はないかもしれないけど、ちょっとこんなところ気になるんだけどとかね、あれば、ご質問いただけたらね、お答えしていきたいと思いますからね。まあ、そんな Uber Eats トークでございましたよ。でね、さっき、注文する人がさ、 外国人の人多いなっていうのもあったけど、他にもね、思うのはね、風邪ひいてる人、多分風邪ひいてる人とか体調悪い人も頼んでるね。そういう人ほど、近場で頼んでるのかもしんないけど、マスクしてね、ちょっと体調悪そうだなって感じの人いたし、そりゃ家出たくないよねって。とか、あとは、休みの人、今日休みでもう着替えたくもないし、家からも出たくないし、みたいな。で、送料300円ぐらいでやってくれんだったら、それでちょっと持ってきてもらった方が絶対いいわっていう人。とかが、やっぱいるよなって感じはした。だからなんか、ボロボロのアパートで、そういう注文するかって言うとそういうわけじゃないんだけど、まあそれなりに生活水準は、平均よりちょっと上ぐらいの人が、やっぱ注文している傾向にあったけど、でも、やっぱり普通に働いてればさ、300円とかさ、まあいいじゃんってなるじゃん。で、だって月25万だ、30万だって稼ぐわけだしさ。で、そこでのね、300円って、そこまで、まあもちろんね、家買ってローンがあって、車買ってローンがあってとか、あとね、子供がいっぱいいてとか、だったら300円とかどんどん、なんていう、削っていかないといけないもんだからさ。まあ、難しいところではあると思うんだけど、まあ、共働きだったりとか、一人暮らしだったりとか、だったらね、まあ300円、誰か友達に言ってね、悪いけど買ってきてよって言っても、300円じゃ済まないじゃん、みたいな。なるから。そしたら、ね、あと、ピザとか取ったら、もっと高いし、みたいな。だからね、結構、ウーバーイーツうまくやってんなって感じは、すごいするね。あとね、ちなみに、今日からかな、わかんないけど、マクドナルドがね、送料無料キャンペーンやってんだよ。だから、本当、行って、その、バリューセット買うみたいな。その金額で、配達してもらえちゃうんだよ、今ね。そういうのもあってね、マックはね、なかなか、注文もね、多かったのかなと思いますけどもね。まあ、そんな、ね、ところで、ウーバーイーツ。もうだから今、ケツが痛いんだよ、少しね。疲れてるし、ケツが痛いっていうね。まあ、いろいろございましたけどもね。まあ、そんな感じで、これからもね、ウーバーイーツアーとしてね、頑張っていきたいと思いますよ、と。じゃあ、お便りをちょっといただいてるからね、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルさん、ウーバーイーツ2回目やったのか、おつ。ちょっと思ったんだけど、パルさんが自分に自信を持ち始めたというか、去年の抱負だった、自信のない自分からの脱却をスタートさせたのって、やっぱり AGA 治療が本格的に始まってからだよね。12月は、パルさんの退職とかいろいろ目まぐるしくてよくわからなかったけど、1月からははっきり感じるわ。パルさん、あまり髪の毛に関する自虐しなくなったしっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。AGA は、まあ、やってよかったなって思うよね。やっぱハゲてるからさ、ほんと風吹いただけでやだなとか思っちゃったりするし。だからね、やっぱり人ん家に泊まるとかもやだし、銭湯とかね、サウナとかも行きたくないしとかいろいろあるけど、実際、今だったら人と一緒にお風呂入るとか、ねえ、その銭湯行くとか、温泉行くとかなっても、まあ、ギリで、いや、ほんと俺ハゲてるから、つって、そういう予防線張りまくって、入る、感じで、ギリ行けるかなとは思う。ほんとにハゲてんだけどね。で、水に濡れたら大変なことになるんだけど、ほんとに、一時前は、もう水に濡れたら、自分で見ても引くぐらいハゲてたから、ほんとスカスカになってたのよ。そういうのはね、少し自信ではないけど、あとね、やっぱし肉体改造。まあ、ね、食べ放題で食べてさ、62キロまで行っちゃったけども、まあちゃんとね、なんかちゃんと調節をすれば、 今58キロなんだよ。あの、普通に調節して、あの、まあ、落ち着くところというか。だからこれが、あの、ウーバーイーツとかね、始めることで、まあ、57、56。56がベストだと思ってるんだよね、体重的には。だからそこまで少しね、落としながら、でもそれでも、58でも十分筋肉もついたし、脱いでもそこまで恥ずかしくないなって思えるから、だからそういう意味では本当去年の抱負、自信のない自分からの脱却ってところで、まあ服装だったりとか、肉体だったりとか、髪の毛だったりとかね、そういうのは1年間で結構改善されたかなと思うからね、まあ良かったんじゃないかなとは思っておりますよと。ね、少しだけでもね、自信の方はね、つけられたのかもしれないなとは思いますと。じゃあ、あとはいただいてます、お便り、ラジオネーム。お便り、ラジオネームないな、匿名希望さん。パルさん、台湾と大阪の予定はそろそろ固まってきましたか？先延ばしにしていると行くチャンスを逃してしまいますよ。チケット確保はお早めにっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだよね。チケット確保をね、しないとね、いけませんからね。まあ、大阪に関しては、まあなんか、近々と思ってますけども、台湾ね。台湾も近々とは思ってるんですけど、どうしようかなって思っていて。で、この話はちょっと後でしようかな。じゃあ、台湾に関してはさ、面接の結果とかにもよって変わるかなと思っていて。で、ね、そんな話がございましたんで。じゃあその面接の結果、ね、先週応募して、今週、転職のね、面接ございました。じゃあその話は、ね、お別れのコーナーでしていきたいと思います。では、お時間ほど来ましたんでね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、まだ読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思いますけども。ね、先ほどちょっと出ました。台湾旅行、ね、大阪旅行どうなってんのと。まあ、これに関しては、面接の結果次第だと。受かっちゃったら、ね、日程とか変わっちゃうかもしれないから。まずこれ受かる受かんないね。確定してからじゃないと、チケット取れないなと思って。で、そんなんだったんだけどもさ。面接ありまして、行ってきました。で、当日普通に、まあまあ、14時かな、に面接ありまして。で、まあ、いろんな話したんだけども、どんな話したかというかというと、まあ、これまでの職歴とか、まあ、志望動機、あと得意なこと、苦手なこととか。で、まあ、なんで宅建取ったのかとか、そういう理由とか、あとはなんか好きなこととかね。そんな話と、あと会社の説明をね、してもらったりとかして、で、まあ、小一時間ぐらいね、そんなお話をして。で、最後にね、何かありますかって言われて、私いつもね、最後に言うことを決めていて、っていうのも、前の会社受かった、方法というか、受かったプラス点として、その会社のサービスの、ちょっと改善点とか、そういうのをね、最後に言おうと思ってて。正直なところ、多分前の会社それで受かってんだよね。もちろん、全体的にいいってなってたんだろうけども、最後の一押しとしてそこがあって。で、今回は、アプリとかもね、ある会社だったから、アプリの改善点、ちょっと一個だけ気になるのがあって、そこだけ一つ伝えて。で、その場でさ、そのアプリチェックしながらさ、二人でさ。で、あ、ここですね、つって、ありがとうございます、みたいな、なってさ。 ね、ちょっとだけそういうことをね、心がけて面接してもらいましたが、一個、後悔してるのがあって。っていうのが、好きなこととして、まあ、趣味じゃないけども、今回ね、不動産業界の会社に応募したわけ。だから、せっかくだからね、まあ、もちろん宅建持ってるしってのはあるんだけど、趣味として、俺、引っ越しが好きだからさ、いや、引っ越し好きなんですっていうことを言いたかったのに、なんか言うタイミングなくて、言えなかったんだよね。これがなんかね、良くなかったななんて思ってはいるんだけどさ。で、3月14日、ホワイトデーに面接あって。で、結果がですね、3月の16日、土曜日に連絡来まして。結果はどうだったんでしょうかというところなんだけど、久しぶりにね、お祈りされましたよ。パルナ伊藤さんのね、今後ね、お祈りしておりますよ、つってね、お祈りメールいただきまして、ありがとうございます。だからな、やっぱ引っ越しの話をしてればって、まあ思ったけど、まあだからといって大きく変わるかっていうとね、微妙なところだからね、なんとも言えないなと思うけど、実際に受かったらって思ったの。受かったらどうしようって思ってる自分もいて、このね、2ヶ月、まあ1月2月とね、丸々、フリーの時間をもらってさ、生きててさ、仕事決まっちゃったらこの生活なくなるんだよなって思って。だから、ね、やっぱり朝も早から夜遅くまで仕事して、で、週休2日で、この休みの時、まあ、1日ぐらいは遊びに行っちゃったりするじゃない、やっぱ友達とね、お酒飲んだりとかが好きなんだからさ。そしたらあと1日しかないじゃん。そこで、これまでの YouTube みたいな活動とかできんのみたいな。仕事終わってから YouTube の活動とかできんのとか、思って。いや、できないだろ、これ、と思って。いや、どうしたもんかなとかちょっと思ってさ。とか、あと仕事としても、すごい急成長している会社だと俺は思っていて。だからね、なんか、みんなすごいバタバタしてたの。で、スピード感をすげえ求められそうな感じがしてたの。そういうところに俺が入ったら、これは結局、同じことの繰り返しだなと思って、だから、受かった時、その、今の、なんか、やってることをさらに伸ばしていこうってことはできなくなっちゃうなって思うのと、あとは本当に、これまでの、ね、辛かった仕事の繰り返しになっちゃう感じがする。スピード感を求められるってやつ。かななんて思って。だから結果落ちて、良かったとは言わないんだけど、まあね、久しぶり面接とかそういう社会との関わりも持てたのと、あとこれ落ちたからこそ、今回ちょっと Uber Eats やらなきゃなって思ったりとかして。だから、でね、Uber Eats もやってみたら、一日やったら良くねえなとかさ、分かってくるものもあるから、まあそういう意味ではね、落ちてしまって残念でもあるし、まあそういうのあるんだけど、まあ結果自分としては今後どういう風に生活していこうとか考えた時に、まあ良かったかなと。ね、一つこういう仕事やってみたいなとかって思って応募して、で、そういうのはね、見つかったからさ。だからちょっと今思ってるのは、もう少し時間が短い時短勤務みたいなもので、で、今回応募したような不動産絡みの仕事っていうのがいいかなってちょっと思ったりするから、正社員じゃなくても派遣社員とかで働くとか、まあそういうのも結構ありなんじゃないかなって。で、そうすると時間短いから、それ以外はね、 YouTube とかラジオとかそういうことできるじゃない、ブログ書いたりとかそういう方向も必要かなと ただやっぱり、Uber Eats でがっつりやって思うのは、やっぱ、稼げないじゃない。で、束縛、で、時間的な拘束はないから、気は楽なんだけど、やっぱ稼ぐのはね、結構難しいから、そう考えると、まあ、Uber Eats なのか、時間短い派遣とかなのか、もしくは、日雇いで、単価のいいやつなんかやるとか。で、日雇いがない日は、本当に時間短く、Uber Eats やるとか。なんかそういういろんな方法はまたありそうだなとは思っていて。まあね、何かしらはね、ちょっと、金策をしないとね、難しいかなと思うからね。まあいろいろ頑張っていきたいなとは思っておりますけどもね。じゃあ、今日、ね、他にいただいてるお便りで、ね、ちょっとまだ読んでないお便りもありますけども。ですね、じゃあざっくり、行きましょうか。ラジオネーム、さくらさん。パルさん、YouTube で、1000人登録されると、いくらぐらい稼げると思ってます。あと、友人のブログの記事を書く仕事ってどうなりましたっていうお便りが来ました。ありがとうございます。1000人登録されて、いくらぐらい稼げるかっていうと、大して稼げないとは思いますよ。ただ、まあ、目標だからね。まずそこ行かないとお金が稼げないってところなので。だからまあまあ、そこは目指して。いくらぐらいだろうね。1個の動画で、普通に 0.1 円の再生だと考えると。まあ、1000人いれば、1000再生、1500再生ぐらいされるとして。そこの 0.1 なので、まあ150円ぐらい。ね、1動画で。で、30本ね、上げて、450円、500円ぐらいの収入になるのかな ?1000 人だとね。で、こっからだから、ただスタートは。なのでね、そっから頑張っていくっていうところでございます。あと、友人のブログの記事を書くっていうね、お手伝いするっていうお話、あったんだけども。それはね、ちょっと、うやむやに、してます。っていうのも、結構ジャンルが、なんかディープすぎて、俺にはちょっと書けるような内容ではなかったので、ちょっとそこは、うやむやにしてるんだけども、ただ、一緒にね、情報共有とかして、俺は俺で独自でね、まあ、やってきつつ、その彼もね、やっていきつつ、その情報交換して一緒に頑張っていこうっていう感じにしていこうかなと思ってはおりますと。じゃあ、あとね、ほんと、お時間ないので、ちょっと読めるだけ読んで終わりにしたいと思うんですけども、ラジオネーム、赤字社員さん。パルさん、人狼のお便り読んでくれてありがとう。それだけでも嬉しい。でもパルさんが放送で人狼やってくれたら、俺も遊び行きたいな。あとパルさん、別に無理してサラリーマンやんなくてもいいと思うよ。おしゃれなカフェか居酒屋でバイトで働いてみたら、それだけでも気分変わるかもよ。結婚とか婚活とかは働いてたらモテてくると思うよっていうね、おたりいただきました。ありがとうございますと。そうだね、ちょっと無理してサラリーマンとかではなくてね、ゆるく、まあ、派遣でもいいしバイトでもいいし、なんかそういうのでね、頑張っていけたらいいかなと思うし、なんかね、おしゃれなのと、おしゃれなことをしてるとね、気分もいいしね。まあ、なんかそういうのもね、一つ考えてやっていきたいなとは思います。ありがとうございます。働いたらね、モテてくると。そういうのあるかもしれませんね。あとは、ラジオネーム、マツコ EX さん。パルさんこんばんは。Uber Eats 頑張ってますね。ただ初期費用まだ回収してないですよね。して転職活動も忙しいと思いますが頑張ってください。応援していますというお便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、転職ね、活動ね、まあ忙しいのも、今週もね、ちょっと一個面接もあったけど、転職フェアね、また一件行ってきてさ、 そういうのもあってね、まあぼちぼち忙しいんだけども、ね、ウーバーイーツもねやらないと初期費用が、ね、あのバック代の8000円、まあ帰ってくる8000円だけどね、あと自転車2ヶ月分4000、4000、8000円、1万6000円かかってますから。で、これ回収しないといけませんからね、頑張っていきたいと思いますと。じゃあ、あとね、いくつか。ちょっとお便りは今日ちょっともうそれで終わりにさせていただいて、今日喋りたかったこと、ざっと喋って、ね、もう終わりにしたいと思いますよ。ね、今日他に喋りたかったこととしては、そうだね、あの、前にご紹介したゲーム、テクテクテクテクがサービス終了となります。6月17日までだってね、話で。結構早かったね。残念ですけどもね。まあ俺ももうあまりやってなかったから仕方ないなと思うんですけどもね。とか。あと、久しぶりにファイトリーグっていうゲームがあったんだけど。ほんと先週ぐらいかな。久しぶりにちょっとまた再開してみて。東京都のね、A リーグまでね。ランクを上げまして、頑張っておりましたけど、ちょっと飽きてしまったという、またね。なんかモンストとかの会社が、作ったゲームなんだけど、なんかアニメ化なんだかっていう話があって、YouTube でアニメ公開してんのよ。だから、あ、アニメ化したんだと思って、久しぶりにファイトリーグをね、始めたんだけど。まあ、そんな感じ。あと、バンドリ。ガールズバンドパーティーっていうゲームが音ゲーなんだけどあって、2周年迎えたんだって。だせっかくだからなんか、すごい魔法石みたいなもらえるからと思って、ログインしてみて、初めてインストールして、ね、ログインして。結果なんか5000個ぐらいの魔法石もらって、で、1回、10連ガチャするのに2000個必要なのかな。だから、10連ガチャを2回して、ね、何も出なくて終わりみたいな、そんな感じでバンドリー終わったけど、ね、結構面白いよねバンドリーのゲーム。メジャーな音楽もいっぱいあって、それをねバンドリーのメンバーたちがさみんな歌うからさ、いいコンテンツだなって普通にねとか思いました。あとはね今週あった話、照明買いました。無事交換完了しましてね、ぶっ壊れてましたから、そしたら、大家さんにね、報告してさ、そしたら大家さんが来てさ、工事費とかね、建て替えたからさ、そのお金とかをね、大家さんにもらってさ、そしたら一緒に、マイセンのヒレカツサンド持ってきてくれてね、食べるとか言って、あー、いいんすかつって、いただきます。ね、そんなんもらってましたけどもね、そんな一週間でございました。じゃあ、まあ、そんなんでね、今日この辺で終わりなんですけどもね、で一応来週は3月の25日月曜日また22時からねやっていきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。まあ来週もねまた違うスタジオで放送したいなと思いますから、次はハイリーファイブカフェかな、わかりませんけどもね。そんなわけでね、まあちょっと今日読めなかったお便りとかもあるからね、それ来週読んでいきたいと思いますんでね、すいません、いっぱい送ってもらったのにね、読めずに申し訳ございませんでした。じゃあそんなわけでね、お時間もね実際迫ってきちゃってますからね、もう出ないといけないっていうのもありまして、この辺でね終わりにしたいと思います。今日もね2時間、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。